もしもし？午後の会議の件だけど、必要な書類の手配、どうなってるの？だから、事前に準備しておけってあれほど。ごめんなさい、キャッチ入った。もしもし？どうしたの？大丈夫。今日は早く帰るから。いい子にして待っててね。帰ったら、ボードゲームしましょ。ホラーボード。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
もみね、ゆばこです。
はい、ということで今回は第270夜でございます。270、おー、キリ番、キリ番来ましたね。キリ番にチュパミさんがいない。
やっぱり、
そうなんですよ。唐突にね、この雨で、
はい、
今日すごい雨でしょ。
すごかったですね。
ここら辺では珍しく大雨ですよ。びっちょびちょで、
びちょびちょだったね、チュパミさんは。
かわいそうに。
何があったさ、
体調かな。まあ、その代打ピンチヒッターとしまして、はい、ゆばこさんが、
はい、またお邪魔しております。
もうボードゲームジャンキーとしてね、
そうですよ。
最近びっくりしたんですよ、かおりんさん、
はい、
なんかね、ゆばこさんに遊んでもらったゲームは基本買われるんですけど、とうとうとうとう抜かれまして。
抜かれた、
抜かれた、
抜かれた
って。私が買おうと思ってたクリプテッドを、もう先になんか個人で輸入して
頼んでたっていう、
輸入して買って、私より早く買って、
私も頼みましたって、
ほんで積んでたんですよね。
なかなか機会はないので、
ゆばこさんは本当にね、
メールまでして積んでた。
もうどんどん、もうなウィングスパンも買ったんでしょ。
ウィングスパンも買いました。
で、それは、
あ、週末やる予定です。
あら、これは本当かどうか、積むの好きですからね。そう、積むのが好きなんですよ。国内でレアなゲームを個人で輸入し、それをツイッターで自慢した後に積むっていう。
ちゃんとやります、やります。
ある意味の贅沢、
めちゃくちゃエスなんで。いやー、まあそんなね、ゆばこさんも今回頑張っていただこうと、
はい、
チュパミさんばりにボケていただこうかな、
は
い、
そうですね、
楽しみですね。
うん、というところで、はい、まあ最近何があったかっていうね、いつものコーナーですよ、はい、最近あった出来事を教えていただきたいんですけれども、
はい、
なんかありました？
最近、
うん、
ああ、そういえば私、毎年毎年いろんなこと言ってますけど、
うん、
なんか新しい生き物を飼い始めまして。
生き物？
はい。
あ、とうとう、ラッチ監禁。
あ、そっちですか？
これ。
ちょっとその辺のね、男の子をね、
違う。うわぁ、13から15までの男の子を。
買おうかって。違いますよ。実はですね、知らない人結構いると思うんですけども、うん、七節って知ってます？
七節？
七節、はい、
え、あの虫の。
あ、そうそうそうそうそう。あれを飼ってるんですよ。いや、それが今、ちょうど、はい、まあ、ラジオだから分かりにくい。私の手のひらぐらいあるんですけど。
はいはいはい、結構大きいですね。
そんな大きいんですね。
でも、スタートは、私の小指の第一関節ぐらいだったんです。
う
ん、
え、へぇー。ちっちゃい頃から。
そう。
え、なんで飼っちゃうの？
いや、なんとなく、あの、瓶に入れて、
葉
っぱとか入れてたら、気がついたらめっちゃでっかくなってて。
へぇー。
そう、私の手のひら、何センチあるんだろう。15はあるのかな。
うわ、怖っ。怖いよ、ほんと。15センチもあったら。
いや、でも、七口って、私調べたら、卵を、オスとか関係なく産むんですよ。
あ、じゃあ性別がない。
あ、そうそうそう、単体で。
アントロキヌスじゃないですか。すごいね、両性具有ですね。
そうそうそう。はいはい、なんか、で、だから別にオスとかいなくてもどんどん増えていくっていう、まさかの展開で。
うわ、気持ち悪い。その瓶の中もやばいやん。
今、まだ卵はないんですけど、ちょっとね、今楽しみにしてるんですよ。
何何？なんで？なんでなの？なんでなのよ。
本気で考えてください。いや、でも、なんか愛着が湧いちゃってね。
いや、ゆばこさん、こういうのはね、早めに突っ込まないとダメなんですよ。
そうそうそう。
はい。思んないよって。
そうそうそうそう。
ちょっとね、やっぱね、かおりんさんはですね、悪い癖があって、こういうことしたら面白いだろうと思ったら、何でもしちゃうんですよ。ちゃんと面白くないものは面白くないって言ってあげないと、
もう踊ってこれなくなってきてるかも。
いやこうやって犯罪が増えますから。
そう、そのうち私の声がね、モザイクが。
嫌ですよ、これを警察に提出すんの。
本当ですよね、うん、証拠としてね。証拠として。変なもの育って。
嫌な話でしたね。じゃあ私がいい話をしましょうか。いい話ね、やっぱ夏らしさの話ですね。はいはい、私、そうめんが好きで。
はい、
そうめんが、
はい。そうめん？
そうめんをですね、まあローソンとかで買ってきて食べるんですけど、はい、もう白ご飯の上に乗せて食べるんですよ。
は
え、なんで何はって
え
そのぐらい好きっていう。
ゆうこさん聞いたことあります？
ご飯の上ない。
え、そうめんって、うん、あのザルに入ってって
か、そうそう
あの水に入ってて、つゆつけるじゃないですか。 その後、うん、口へ
口持って行ってすすったらもうすぐご飯行くし、なんだったらご飯でワンバウンドするし、なんだったらご飯の上かけちゃうみたいな。
ちょっと待ってください、はい、散々私の話で聞きましたけど、若干私引いてますよ、う
ん、なんでやろ。
え、ちょっと待って、これスタンダードなんですか？
スタンダードではないだろ。
ないない
ですよね、
うん、
え、
味濃いめだからね。ちょっとね、コンビニのやつはね、まあ、調整されてるそうめんだけで食えちゃうんで、
あ、
ま
あ、
基本はやっぱスーパーマーケットで売ってる、まあ、濃いめのつゆをですね、
はい、
まあ、そういうのを持ってしてご飯と一緒に食べるんだな。
うん、でも、
まあ、夏らしい話でしょ。
ちょっと待って、夏らしいというよりも、
うん、
変色感があるんですけど。
あの、なんかね、この家の近くに流しそうめん屋さんがあるんです、
はい、
流しそうめん屋さんが、まあ、ここがどこか言えないですけど、
はい、
ちょっと山の方を入ると流しそうめん屋さんがあって、
はい、
でそこはもうその席を取って、
はい、
でもそこ流れてるんですよ、ぐるぐる、
あの流しそうめん屋さんのちっちゃいの卓上の、
あ、そうそう、おもちゃみたいなやつでしょ。あれのなんか大理石版みたいなやつ、でぐるぐる回ってるやつもあるし、さらにグレードを上げると竹の、
竹の
竹でできてる。
え、すごい。
え、本格的なのあるん
ですね。あ、いや、もうぜひ検索してみてください。
すごいですね。
いや、それ、うん、まあちょっとね、そうめんの割には値段高いみたいなシチュエーション代が半端なく高いんですけど、でもひと夏の思い出としては非常にいいと思うん
で。え、やったことない
そうですね。やったことないです、ないです。竹でとか。
え、
やったことない。
保育園でやるでしょ、保育園で。
やったことない。
で、子供ながらにあそこで学ぶんですよ。こんなに取れないものかと。
あ、箸でね。
お父さんお母さんにお願いしたら取ってくれるのに、自分の力こんなにちっぽけなのかっていうのを流しそうめんで学ぶんですよ。そう。で、結果なんかゴミバケツみたいなとこ入るでしょ。ガバーンって。
最後。
そう。で、はい、ここのやつを食べるという屈辱もそこで学ぶわけですよ。それを子供の時点で学ぶことにより、その下級民と上級民の、
はい、違いを、
そう、気づくわけですよ。
はい、
あ、やってないんだ。
やってない、
ね。あら、意外。
やってみたいですね、でも。
なんか、この前のキャンプの話もそうでしたけど、
はい、
なんか、あなたたち全然やってない。
いや、でも、流しそうめんって、竹から準備するんですよ、だって。
うん、まあ、別に、あえて竹じゃなくてもいいけどね。なんか、市販のやつありますから、一応、ホームセンターに。
そうなんだ。
そういう竹っぽい作りのやつの、
はい、
その、傷まないやつ。
知らない。知らなかったです。
なんでや。なんで、そうめんに対して興味なさすぎだろ。
衝撃ですね。ここへ来ての、もみさんのそこまでのそうめんフリークとは。
そうめん屋さんがそもそもお蕎麦屋さん、うどん屋さんに比べて圧倒的にないでしょ。
あ、圧倒的にないのかな。ない、
まあほぼないでしょ。
ない。
だからそうめんを盛り上げていかないと、ホラボドから。ホラボドからよ。そう、
ここから
全国5000人のそうめんファン、
はい、
まだまだ、
まだまだ、
まあ、こっからどんどん行こうかなっていうね、はい、創作料理でもね、おそうめんを使ってね、おそうめんを使った、焼きそばパンみたいなんとかね、うん、おそうめんパンとかね。
すごいですね、全く美味しそうじゃなくて、想像が。いや、でもアレンジはでもちょっと欲しいかなと思いますけどね。
何アレンジって。
え、だってそうめんってめっちゃワンパターンになりません？
なりますね。
いや、でも確かにそうか。あ、わかるわかる。そのカレーそうめんとかないもんね。カレーうどんはあって、カレーラーメンはあるのに、カレーそうめんはないよね。
そうそうそう。
ところが、うちの実家は、お味噌汁にそうめん入れますから。
え？お味噌汁をつけつゆとして、
じゃあ、お味噌汁、ね、もみと、できたわよと、バーンって見たら、もうそうめんがもう中にザバーって入ってるわけですよ。
おー。
お味噌汁の中に？
そう、イボの糸が。やったー、今日そうめんだー、
お母ちゃんが。
うん、
ちょっとイメージがあんまり。
あ、じゃあ今度作ってあげましょうか、じゃあ。
ちょっと食べてみたい気はしますけど。
これが意外と合うんだ。ほら、つけ麺をね、細麺タイプで食べるカオリンさんなんかわかると思うけど、はい、やっぱりお味噌の、あの、味が、しゅむんだな。
あ、なってた？
しゅみ込むんだよ。
しゅみ込む。
これはもう泡弁ですけど、しゅむんだよ、しゅみ込んでいくんだ。 それが美味しいんだ。またそれがご飯に、それがご飯に合うんだ、また。
そこで。
味噌は基本やっぱご飯と合うんで、だからそういうところで培った結果。
すごいですね。
そう。まあ私はもうご飯と一緒に、まあお好み焼きも食べますしね。は
い、あ、そうですね。お好み焼きも、ね。
うどんも食べますし。
ご飯と一緒に食べます、ね。
そりゃそうでしょう。ラーメンだって食べるでしょ、ご飯と。だからそういう流れです。ケイフ。
ケイフ
です、ケイフ。いや、夏を楽しみましょうということですよ。
でもちょっとやってみようかなと思いました。
うん、ちょっと食べてみたい。
ね、見たいですよね。普通のおそうめんでいいですか？
あ、どうなのかな、なんか通な方は、いや、そうじゃないよ、みたいな感じ。
いやいや、
なんか。うちの実家は普通の、イボの糸、うん、だったんですけど。
結構そそられてます。
あ、よかったです、ね。はい、まあ、夏といえばね、やっぱそうめんもありますし、はい、あと海行ってね、泳いだりもするわけじゃないですか。岩子さんは海行かないんですか？
海全く行かなくて。
イメージ通り。イメージ通りですね。
肌白いから。
なんかほら、なんかよく海行ったら、なんか写真アップする人で、絶対にこう海岸沿いに、みんな一列に並んで、全員でジャンプするやつ撮るじゃないですか。
はい、撮りますね。
まあ、界隈だとタカミーさんっていう人がね、いつもツイッターでアップしてるんですけど、あれイライラするんだ。あれ、やりたいと思いません？
あれ？
だボードゲーム持ってこうやって。
あ、
海辺で？
そう。
ザーッパンマーズ濡れる。
いいじゃん。
一回ぐらい、なんかこう。
一回ぐらいね。
っていうのを撮ってみたいなっていうのは、
そのボディラインを作るためにもやっぱりここはそうめんです。
戻った、
つながった、そこにつながった。
意外とカロリーあるんですよ、
ですよね、
意外とカロリー、意外と
カロリーありますよね。
というね、はい、まあその夏にちなんだ、もう全然出来事ないから無理やりひねり出した話でしたけど、
どっだけカットされてるんかって話、
まあほとんどないでしょうね。まあ七節食べたところは全部カットしてますから、かおりさんが七節食べやつ食べたところは全部カットしてますから、残念です。はい、ということでこの番組はそんな最近あった出来事をグダグダグダグダと、もう何分撮ってると思ってるんですか。そんなことをやってる場合じゃないんだよ。私たちは今から何を紹介するんですか。はい
はい、スマートフォン株式会社。
そうだよ、スマートフォン株式会社だ、これだ、ドカーン。はい、というところですけれども。
かなりおしゃれですね。
おしゃれ。
いつもの、今回はチュパミさんいないんで、
あ、そこはね、
ゆばこさんに、
はい、
はい、
言っていただこうかなと思います。
はい。スマートフォン株式会社、プレイヤー人数は1から5人。14歳以上対象で、90分。
はい。
約90分になってまいります。
はい、なんて盛りました。はい、そうだね。いいでしたね。ありがとうございます。はい、このスマートフォン株式会社はですね、去年の暮れから未だ話題で、こちら経営ゲーム、お二人やられました。
はい。
お、しかも、めちゃくちゃ楽しんでましたね。
楽しかったです。
これ面白いよね。
はい。
まあ、昨今のボドゲ界隈では話題の切り替わりってやっぱめっちゃちゃんこ早いじゃないですか。もうね、夏の次の、まあ、9月、10月に出てくるゲームをみんなもう先取りしてね、個人輸入してる人とかもいますし、やっぱ話題がガンガンガンガン変わっちゃう。で、この作品は今でも結構感想ツイート出てきます。そして、人によっては今年一番って言ってる方もいらっしゃるんですね。で、各言う、チュパミさんも、なんと、スマートフォン株式会社は、個人的には今年で一番面白いって言ってて。いや、だからね、入れて欲しかったんですよ。
はい。
あれ？
熱を見せて欲しかった。
はい。
いつものね。
はい。
やっぱフェードゲー、ね、フェードゲー見せて欲しかったんですよ。
ね、
インストフェードゲーを。
はい。
あー、でも休んじゃったから。ここはもう私たちが代わりに頑張りましょう。はい。というところで、はい、早速ですけれども、ルール説明。
うん、
こちらのルールはですね、まずプレイヤーは、スマホの、各製造会社代表となって世界で最もパワフルな企業となるべくシェアを拡大しお金を儲けるのが目的です、
うん、
で各8フェーズ、
うん、
それを全5ラウンド行うんですけれども、ゲーム進行を大きく分けるとすると、価格設定、製造準備、生産体制の改善、技術開発、商品製造、物流、販売、お金の勘定ってな感じですね。
うん、
まあ、要はスマホを売って儲けるための工程を総なめしていくわけです。
うん、
このタイトル通りですね。で、ゲームシステムとしては、エリアマジョリティ、エリアコントロール、ネットワークビルドなどという、まあ、様々な要素が互いに絡み合っているんですけれども、この作品のシステム面で最も特徴的なのは何といってもこれ。
うん、
2枚のパッドを使ったアクションプロットですね。
うん、
これね、まあラジオなんでちょっと伝わりづらいですけれども、手のひらサイズのですね、これどっからどう見てもこれはタブレットですね。
タブレット。
なんだって iPad ぐらいですわ、これ。で、そちらにそれぞれセル。 まあ、これエクセルとか使ってる人だったら分かりますけど、セルと、まあ、要はマス、マスが書いてあって、そこにアクションが全部ね、アイコンとして載ってるんですよね。このタブレットをうまくこう回転させて、重ね合わせる。そして重ね合わせて置いた時に上から見て見えているアイコンのものがアクションとして実行できるんですよね、この後。
うん。
うん。っていうので、物流のアクション強化したいな。いやいや、でも最初のうちは技術のアクションを強化するためにこっちにしようかな、みたいな。
うん。
その持っている2枚のタブレットを回転させたり、表裏ひっくり返したりして、自分の好きなアクションを選択していくと。で、この間は
ついたてで隠す。
そう、このついたて、まあ、パーテーションで隠す。隠して相手に見えないようにやる。ここがもうすでにめちゃくちゃ楽しいんですけどね。
うん、
そうやって、まあ、盤面の変化や他プレイヤーの動向を読み、時には邪魔しつつ5ラウンド終わって、最もお金を稼いだプレイヤーの勝利となるわけですね。
うん、
はい、というところですけれども、なぜ面白いのか、はい、このゲームがなぜ面白いのかっていうね、ホラボド的に解いていただきたいところですけれども、はい、じゃあ何でしょう？面白いところ教えてね。ほら、珍しい。もう、チュパミさんがいないから、まあ、二人なら大丈夫だろうという。
すごいですね。どうしたんですか、うん、
なぜ面白いのかも教えてください。
はい。ちょっと今、突然のことで戸惑っておりますけど。
はい。
まあ、やっぱ一番はこのセル。
あ、なるほど。
使って、隠しながらやるんですけど、まあ、これがジレンマなんだ。
なるほど。
あ、これをやりたいって思った時に、裏表で違うんですよね、できること
が。そう、デザインがね、またアイコンが違うんで。
組み合わせが全然変わってくるんですよ、やりたいことによって。でも、相手のは見えないじゃないですか。
はい。
だから、これをやることによって、価格が、例えば差がある、自分が一番下だと、順番が早くなったりとか。
あ、そうなんですよ。
変わってくるんですよね。
このスマホの単価っていうのを自分で決めれるんですけど、その単価を安く設定したプレイヤーから手番が来る。つまり時計回りじゃないんですよね。
はい、
うん。
やっぱそれが、こう、早く来ることによって、いっぱい売れたり、
そうそう、
できるっていう。でも価格は安くなっちゃうけど、そういうのを狙うか、いろんなことを考えてやってるのがすごい楽しいです、ね。
ここのアドバンテージを取りに行くことによってどう動くかっていうのは、それはやっぱりボードのね、状況をよく見ないといけない。まあ、このバランスとジレンマっていうのは非常によく効いているなと思います。しかし、単価が安いってことは、たくさん売ってもまあ、おのずと儲けはちっちゃくなってしまうわけですよね。じゃあ、単価を上げて利益を上げるぞと動いたとしても、今度は購入してくれるバイヤー、で最終的にバイヤーが現れて、はい、私たちのまあ用意したスマホ、製造したスマホを買っていってくれるんですけど、そのバイヤーがですね、他のプレイヤーに先取りされてしまって、残ってなかったりするんですね。で、しまいにはせっかく作ったスマホを廃棄処分することになる場合もあります。ここのバランスはとにかくよくできてますよね。で、戦略として大きく2つに分けるとするならば、
はい、
そのバイヤーの幅を広げるべく技術開発と販路っていうのを広げて効果なスマホを売り込むか、適度に安売りして市場を制圧しつつ販売数で勝負するかですね。そこにプラスして単独シェアをどれだけ自分が確保できているかっていう見極め、これが大事です。で、ここでのその自分のプロット、これがうまくいった時のこの脳汁、ね、ゆばこさん、脳汁がドッドバーって出るわけですよ。うまくいった時、逆にうまくいかなかった時のへこみを負ったらめっちゃ悪態つきましたよね。この前もカオリンさんと一緒にやった時にね、もうめちゃくちゃ悪態つきましたもんね。
つきましたね。
ゆばこさんがもうまたド S プレイするから、
はい、
もう圧倒的にその私たちが置こうとしたところ先にバンバン置いて、
は
い、
ね、
でもう何にも売るもんないやんみたいな。
カオリンさんと二人でもう諦めたぐらい、
はいはいはいはい、終わった
終わった終わった終わったみたいな、
はい、次のゲームしようぜ。
すごかったですよね。もう多い。
あの時の私たちのね、ボキャブラリーもすごいですけどね、はい、悪態を15分以上突き続けました。めちゃくちゃ精神攻撃しました。ユバクさん、という、まあ、そういったところも面白いですし、そしてさらに言うとですね、見た目に対してプレイヤーのやることが単純。
うん、あ、うん、そうですね。
はい。まあ、ゆばこさんも気づいたと思いますけど、はい、まあ、結構このゲーム、箱も重ければ、
はい、
中身も、まあ、具だくさんですわ。
はい。
けど、実はやること自体は結構シンプルで、
はい、
基本的にこのラウンドの初めに手元のパッドを用いて、このラウンドで行うアクションを決めるだけなんですよね。で、そこでもうプロットしちゃったら、あとは結果を見てればいい。とはいえもちろん、このラウンドではどの技術を上げようか、どの国にシェアを広げて、どのバイヤーにスマホを売るかっていうのは、やっぱり考えなきゃいけないですけど、
うん、
で、そのアクションプロット5ラウンド。つまり5回やったらもうゲーム終わりですよ。
はい、
プロット5回で終わり、単純ですよね。
はい、
で、ボックスにもあるようにプレイ時間は、まあ、90分、まあ、そこそこありますが、考えるタイミング、プレイヤー自身がこう思考を巡らせるタイミングっていうのはギュッと絞られているゲームデザインなので、ボードゲーム初心者でも比較的入りやすいゲーム性となっています。故に初心者用中級ボードゲームとして活躍するってわけですよ。そして、他にも面白い点、ゆばこさん何かありますか？
パッド2枚こう組み合わせるじゃないですか、
うん、
それのパズルみたいな感じ。
ああ、なるほど。
あとこの後拡張カードみたいなのがゲーム中に手に入るタイミングがあるじゃないですか、そういうのでまた決まった2枚の盤面からまた違う効果を、
自身のタブレットを強化できていくんですよね、はい、でその強化したものも含めてああしてこうしてってこうつなげていく、これがですね、まあ、パズルゲーム感っていうのは確かにあって、で場合によってはですね、まあ、びっくりするんですけど、そのタブレットから拡張タイルが飛び出す、
まあ、
そう、まあ、例えるんだったら、まあ、iPad 触ってたらアイコンが急に画面からバホって飛び出して下に落ちるみたいな、なんかそういう状況
見てるのかな、
面的にはありえないんですけど、はい、まあ、そういうこともできて、はい、もう無限大に自分のアクションが強化できてしまうっていう、ここがですね、面白い反面、はい、調校する部分でもあるんですけど、
はい、でもやってる時は全く間なんですよ、こうやって、いやこれよりってすごい頭の中すごい考えてるから、うん、時間が経ってるって感覚があんまりないんですよ自分の中ではね、
いやー分かりますよパズル感。そして私がもう一つ面白いなと思うのはですね、うん、コストという概念がないんですよこのゲーム。
あ、そういえば、
うん、だからリソース管理しなくていいんですよ自身の手元に様々な、まあ一応コマはあるんですけど、このコマもですねラウンドが終わるたびに全部なくなっちゃうものなんで、あ、自分の手元にあるこれがあってこうしてこうしてっていう、まあ、リソースマネジメントが省かれているんですね、まあ、経営ゲームっていうもので言えば基本やっぱそこがポイントになるものがゲームデザインとして多いんですけれども、コストが存在していない分、つまり引き算をする必要はないんですよ、自分の持っているリソースを引き算して何をするではない、一直線にポジティブな思考で自分のやりたいことをひたすらやりきれるゲームなんですね、この潔さがいい、これによってまたより没入感が増しているんだな、いや素晴らしいゲームデザインですよね、はい、と言ってたところですけれども、はい、じゃあちょっと遊ぶ際のコツ、ポイント、なんですが、
はい、
遊ぶ際のコツはですね、もう私はもうほんとこのゲーム何回もやってて思ったんですけど、はい、ヘイトコントロールは大事。
お
ー、まあ、ヘイトコントロール、要は他の人、他のプレイヤーよりも抜きんでちゃうと、
はい、
あ、あの人の邪魔しようとか、ちょっと私たち結託しようみたいな、
はい、
そういうのあるじゃないですか。はい、もうこのゲームはもうその最たるもの。
はい、確かに。
もう儲けすぎるともう平気で他のプレイヤーすぐに邪魔されるってことは、
はい、
あ、儲けすぎたなって自身で思ったら途中でしっかりしゃがみましょう、
うん、
うん、目立たないようにする、
うん、
まあ、ここら辺は現実にある企業間のシェア競争も、まあ、再現されてますよね、
うん、
だからこのゲームは基本的には目立たないようにけど、うん、強みとなる技術とか、
うん、
もしくはそのシェアの部分で世界に広がっておく、そして後からグッと抜くとね、そこ大事ですよね、うん、まあ、実際そういう意味では、まあ、結局ゆばこさんがガッと目立ったところもね、私とカオリンさんが結託して、
はい、
まあ最終的にカオリンさん勝ちましたからね、
はい、うん、はい、あんだけいろいろ言ってた、
そうですね、
15分間文句言って、
その時のゆばこさんのね、その苦笑いがもう私たちのもうおかずとなる、
ニヤニヤしちゃいました、
あー楽しいって
性格が悪いよね。
はい、そしてさらに遊ぶ際のコツですけれども、個人的におすすめは5人プレイかなと思います。
ほう、
5人プレイ、
うん、
まあ、4人以下だとルールが増えるっていうちょっとこのゲームの特殊な部分もあるんですけど、
あ、
まあ、人数調整で3人以下だと使いませんとか、うん、2人だとここ使いませんとか、うん、あるじゃないですか、
うん、
じゃないんですよ、ちょっとスマートフォン株式会社はルールが増えるんですよ
ルール自体が増えちゃう、
マックスの5人でやると素直なルール、ストレートなルールでやるんですけど、うんうん、4人以下の場合は、あ、じゃあここからさらにルール言うねって言って、なんかバリアントみたいなの入ってくるんでそういった意味でもまず5人がいいなっていう点と、うん、あと5人だとですね、シェア競争がもうギッチギチになるんですよね。
そうですね。
そのギッチギチ感が楽しい、
うん、確かに、
そうですよね、各国でシェアを取るとこういっぱい人がいると競争になるんですけど、うん、いればいるほど自分がトップシェアを取ると得点が高くなるんですよね。
はい、そうです、
うん、そういうゲームデザインですね。そういう点でもやっぱギチギチって楽しいですよね。
だからその点で5人マックスでやるっていうのは私的にはおすすめかなと思いました、
うん、
はい、 といったところでしょうか。
はい。
あ、じゃあ、ネガティブな点。ネガティブな点をあえて言おうのコーナーですけれども、
はいはい、
ネガティブな点は何でしょう、
うん、パッドを使ってこの2枚組み合わせてとか、なんかちょっと特殊な、なんか今までやったことのないようなルールというか、はい、
うんうん、
初め覚えるのが、
そうですね。
難しかったなっていうのは。
私もそれ思いました。ネガティブな点としてやっぱルールが少し煩雑なんです。
うん、
まあまあまあ、まあ、気にするほどでもないかなっていうギリギリのラインなんですけど、やっぱチャレンジングなシステムを用いていたり、思い切ったゲーム性っていうのを展開している反面、それに伴う例外処理の多さとか、分かりづらい人の文言みたいなのが、結構目立つんですよね。まあ、このルールブック見てもらったら分かるところなんですけど、え、これってどっちだろうっていうのが、まあ、原文の方からしてもちょっと理解しづらい。で、私ツイッターでね、見て気づいたんですけれども、ルールブックだけでは分からない部分を詳細リストっていうので、はい、すでに公開されてたりするんですよ。
はい、
もう分かんないところをもう直接聞いて、うん、でそれが詳細リストに流れてたりとかするんで、ちょっとこのゲームを遊ぶ場合はそっちも参照しなきゃいけないなっていう、そこは若干やっぱネガティブかなとは思いましたね。まあ、そういったこのスマートフォン株式会社、はい、じゃあ点数の方に入っていきますか。
はい、
今回の100点の指標はじゃあカオリンさんが、
いやー、何しようかなと。
前回はもうね、なんかデートとかいうね、ほんと、浮かれた話されました
ね。はい、そうですね。
今回は何だろう。
ですね、夏にする服を着たまま濡れるイベント。
あら、
ええ
何しと
あ、そういう意味では
違う、違う。
あ、そういうことじゃない。
いや、じゃあ私、最近、うん、ディズニーシーに行ったんですよ。
あら、
はい。何でもそうですけど、夏になるとディズニーって、うん、あの、濡れるイベントをするんですよ、
ね。確かに。暑いからね。
はい、暑いから。うん、あの、でも、びっしょびしょになるんですよ。
あ、そんなレベル
で、そんなレベルです。あの、コース、あの、消火用のコースとかで、びしょびしょかけてくるんで。
うわー、すごい。
もう、すごい。びっしょびしょです。もう、下着もびしょびしょだし。
うん、そうなん、
そうですよ、本当に。
そんな訴えられたら終わりやん。
え、
びちょびちょになりましたけどって。
いや、もう濡れます
。ごめんな
すごいですよ。あの、もう最初からここは濡れますみたいな。
あ、なるほどね。
もうかなり、あの、びしょびしょになりますみたいな、ずっと言ってるんですよ。はいはい、で、いるんですよ、はい、そんな
言っても、
言っても
ディズニー天下のディズニーで、
ね、そんなしないだろうって言って、うん、T シャツ着たまんまの格好でカバン背負いながら、うん、ちょっと後ろのところでこうやって腕組んでるカップルがいたわけですよ。
はい、
で、まあ、いざ始まるじゃないですか。
はいはい、
もうびしゃーですよ。
でもそんなん普通ほら T シャツだけだから、はい、T シャツ濡れちゃったらもうちょっと透けちゃうじゃないですか。
透けちゃいますよ。透けてました。女性は。
じゃあ、行くぞディズニーシー、シバンさん連れて、カメラ持って行くぞあ、すごいですね。
そうですよ。あの、思いのほか本当にかけられるんで、もう、逆にそうだと思ってなかった人たちはもう悲惨な目に遭いますね。
あららららら。
もう、こんな狙えると思わなかったみたいな。
え、でもそれ100点にすんの、
はい、はい。
被害じゃん。
はい。でもそれはあくまで、こう、ちゃんと準備をしてってね、やる。
あ、着替えとかね。
はい、着替えとかちゃんと準備してってね、していかないとやっぱ被害ですから。
確かに。
いや、でも楽しい。
いや、カオリンさんって若いですよね、その点。
そうですか。
ちょっと普通に考えれば、ちょっとやっぱ気が引けるじゃないですか。はい、若者たちがキュキュキュつって、はい、すごい透けてるみたいな空間のところに、はい、って入っていくんですよ。
はい、はい、って。
地獄やな。
いや、でも、私、こう、めっちゃ私、すごい濡れるところにいたんですよ。立ってみたら、斜め後ろ見たら、60過ぎのおじいちゃんがめっちゃ濡れてて、うわーって言ったんですよ。おじいちゃん大丈夫みたいな。
死ぬで。
元気。
死ぬかと思ってました。大丈夫かなって、もう、
死ぬかと思ってました。
友達と気が気じゃなくて、何もそうか、じ
ゃ怖いな
怖いな
あ、というのを100点。はい、それ、ディズニーに限った話なの。
でも、あの、どこでもいいです。何でもいいですよ。そういうイベント。服着て濡れるイベントってあんまりないので、言って。
なるほど。
はい。まあ、大体はテーマパークとかですよね。
でもちょっとこの予想だと、ゆばこさんはあんまりそういうの嫌いなんじゃないですか、はい、いかないでしょうね。じゃあちょっとここはゆばこさんから行ってみましょうか。
ぜひ聞いてみたいですね。
はい。
それを100点として、
うん、
スマートフォン株式会社は、120点。
あら、
おー。
ですかね。
まあまあ、妥当です。
あの、あまりにも妥当で。
妥当です。
おぉ。
濡れたくないですからね。
だから、スプラッシュマウンテンぐらいで濡れるのが好きっていう。
確かに。
はい、ビチョコは嫌ですか。
ビチョコはね。
ビチョコは嫌ですか。
その、ちょっと、思い切っ に濡れる場所じゃなくて少し遠くからパーッとかかってくるぐらい、
ちょっと気持ちいいぐらい、
霧吹きでね、
霧吹きでかかってくる程度の感じのところで楽しみたいです。
わかりました。はい、カオリンさんは。
私はですね、まあ、かっこいい私言ってますから、
確かに
イベントにね、
まずいぞ、
それを100点として105点。
あれ？
お、
あんだけはしゃいでたのに。
いや、楽しいんですけど、うん、スマートフォンかもしれないし、ほら、やっぱ、ね、勝つとこれめっちゃ嬉しいんですよ。
あ、そっか、この前買ってましたもんね。
はい、勝った時の喜びやばかったです。なんだろう、わかんないんですよ、このゲームやってて。うん、勝ちが意外と見えない、相手がどのくらい勝つか、うんうんうん、あ、これやばい、絶対負けるって思ってても、
うん、
勝てた時の喜び。うん、
なるほど。
うわー、めちゃくちゃ見ようですよ。
いや、わかりますじゃねえよ。何わかりますって。なんだって私はわからない方です。二択で、二択でわからない方です。
そうですか、ええ、あれ、そうですね。あ、そうですか。あれ、あ、じゃあ、もむいさん聞きますけど。
はい。そうですね。まあ、私は、そうだな。100点ですね。
100点
100点
。お、意外に。
うん。まあ、スマートフォン株式会社もすごくいいゲームですし、
はい、
まあ、最近しょっちゅう遊んでますけど、はい、そのやっぱ引き合いに出されてしまった、まあ、服濡れる系は、もう、最高ですね。
気づいちゃった
。味わい深さがあるんですよね。っていう意味ではちょうど一緒ぐらいかなと思いました。まあ、夏らしさ、アフルル。
アフルル。よかったよかった。
あらあら、ということは、
はい、
これ、どうします？
そ
う。
あれ、これ、これは、
じゃあもう100ですね。これはもう100ですね。ちょうどです。はい、
うん。
というわけで、スマートフォン株式会社は、
服を着ながら濡れるイベント
を100点としたときに、100点となりました。
なりました。
あ、じゃあディズニーにデート行こうって夏休み言うんではなく、はいはい、このスマートフォン株式会社を一緒にしようというのも、
はい、
同価値である。
同価値ですよ。素晴らしいじゃないですか。
ならないですね。じゃあもうディズニーに持っていきましょう。
はい、持ってきますか、
スマートフォン株式会社。
はい、じゃあ濡れるところ。
なんで濡れましょう。
だいぶスティーブはもう全然元気ですから
ね。そうでしょうね。まあスティーブ以外はもうびっちょびちょだって使い物にならないでしょう。はい、といったところでした。こちらはですね、月ゲームスさんで、まあ、先日まで購入できたんですけれども、現在はすでに品切れ状態となってます。しかも、再入荷の予定は今のところないとのことでした。残念ですが、話題が続いたということもあって、まあ、各プレイスペースとか、カフェにもしっかり常駐で置いていると思うので、そういったところで見かけたらこの機会にぜひ遊んでみてください。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、といったところで、
はい、
はい、ここからは映画紹介コーナー。あ、この前はドラマ紹介して、久々の映画紹介コーナーじゃない？あー、やったね。今回何紹介しましょうか？今回はなんと、アベンジャーズエンドゲームを好き放題語ろうです。ひばこさん、実はですね、はい、ホラボの最近やたらやっている好き放題語っちゃえっていう、だからいろいろとね準備するのはめんどくさい時に、
はい、
もうとにかく台本なしで自由奔放に喋ったら面白くなるんじゃないかっていう丸投げ、はい、それがこの
フレーズですね、
はい、好き放題語ろうなんですけど、はい、今回はアベンジャーズエンドゲーム、
はい、
このお二人は見られましたよね、当然。やったぜ。
私見てなくて。
え、ゆばこさん見てないんですか？
見てないんですよ。
え、どういうことですか？サノス側ってことですか？人類側ではないですよ。
アベンジャーズを知らないんです。
もう全ての人類が見てるはずなんです
けど。おかしいな。
危険ですよ。ところがもう今回もネタバレありありでいき
ます。ありありですから。
ゆばこさんに一切の
気遣いもなく。
気遣いはないです。そして、リスナーの方で万が一、そのアベンジャーズエンドゲームを見ていないっていう方は、もうここで終わっていただいて、また次回ということで、もう本当今回もううちも言っちゃうんで、
全部言っちゃうからね。
はい。で、今からね、まあ、好き放題喋りますけど、とはいえ先に言っておきたいのは、あくまでも私たち、つけ焼き場ですわ。
そうです。
つけ焼き場。
もうね、さも偉そうに今からすげえいろんな知識をひけらかしてやろうかと。そういうわけじゃない。言ってそんなもう、超ギークな、超フリークな人からしたら、おい、間違えてるぞとか、ね、知ったかしてくれてんねんとか。
好きという気持ちだけ
で語りますんで、そこはもうご容赦いただいて、ガチのマーベルファンもちょっと聞くのやめていただきたい。
不快かもしれない。
不快だと思う。はい、うん。 というところから、はい、はい、じゃあ見ていただきましょう、この作品はですね、マーベルシネマティックユニバースでいうところの、うん、インフィニティサーガの集大成ですわ。
すごいですよ。
早速、
なんですか、
早速、
もう知らない言葉がぎっしり、ぎっしりでした。
ウィキペディアです。
ウィキペディア
です。載ってますからね、インフィニティサーガですよ。そもそもマーベルシネマティックユニバースってわかります？
わかります。何でしたっけ、アイアンマンとか、そういうスパイダーマンとか、そういう。
そういったものが、はい、掲載されているマーベルコミックを原作とした、はい、その実写映画化作品、
あ、
それを同一世界観でクロスオーバーとして扱う作品群のことを、はい、マーベルシネマティックユニバースっていうんですね。で、インフィニティサーガっていうのは、2008年のアイアンマン、はい、そう、2008年なんですよ。
2008年、
気がついたらもう10年以上前にやってるんですよ、アイアンマンは。もうついこの前見たと思ったら、
はい、
で、その2008年のアイアンマンから始まって、現在上映中のスパイダーマン、ファーフロムホームまでの23作品をインフィニティサーガというんですね。
はい、なるほど、23作品
も。23作品もあるんです
ね。すごいですね。
で、エンドゲームはその集大成ってことですから、それはもう世界的に大いに期待されたシリーズの最終回です、最終回。
はい、最終回。
もうすごかったんだ、世の中的にも。
すごかった。
そういや、全然ちょっと話しづらいかもしれないですけど、はい、うちの職場のとある、まあ、K 君がですね、はい、アベンジャーズエンドゲームっていうのすごい盛り上がってるから見に行こうと思うんだって。でも僕まだ一個も見たことないんだよねって。え？アイアンマンも？うん。え？キャプテンアメリカも？うんって。いや、見に行かん方がいいよって言ったら、え、でもすごい有名だから見に行こうと思うんだって。マジで殺してやろうかなって。
すごい勇気ですね。
そうですね。その前の作品とか見てないと、やっぱり。
あ、そうなんですよ、バカさん。まあ、残念な話、
ね。
このね、マーベルシネマティックユニバースって、はい、容赦なく、前までの設定を引き継いでくる。
そうなんです。容赦ない。
容赦ないですね。
容赦ないです。
はい、
救済処置がないから、
はい、
本当もう、エンドゲームだけ見ようとしてるやつに関しては、はい、もう鉄拳制裁をしてでも止めなきゃいけないんだよ。
やめろと。
結果どうなったと思います、
は
い、
どうなったんですか？
見に行かれました。
行っちゃったんだ。
で、面白かったよ。マミさんが言うようななんか心配なんかいらなかった、面白かったよって言って
すごいですね。
いやー、そっか、まあまあアクション映画として確かに、まあ探索見れない方って見れはしますけど、それは
すごいわ
ね、え、そこは違いますよね。
でも逆を言うと、そんな今まであのアベンジャーズとか、要はマーベルシリーズを見てない人たちが話題になったから見に行こうって、今までありえないことだったんですよ。だけど、そう言わしめたエンドゲーム、本当にすごいです。
確かにそうですよね、
はい。
その点で言うと、やっぱ今回のエンドゲームがあまりにも話題になったから見に行った人って多分国内結構います、
うんうん、いると思います。で、うん、ってなったりとか、うってなったりとか。
まあ、いっぱいいるでしょうね。
いっぱいいると思います。
特にキャプテンマーベルが降りてきた
し、今もね。
多分全員がポカーンってなる。私でさえもうって、何にも説明ないと思って。びっくりしますけど。あ、あらすじ何も言ってなかったです。
あ、そうですね。
まあもうあらすじもですね、一応かおりんさんに言ってもらうのももうめんどくさいので、さらっと言っちゃいますけど、まず最終回のこのエンドゲームの1個前がインフィニティウォーっていう、アベンジャーズインフィニティウォーなんですけれども、そこがまず発端なんですが、宇宙で最も強大な力を持つ悪の組織の親玉サノス。サノスっていう人がいるんですよ。でかい紫色のおっさんですわ。
はい、見たことあります。
見たことあります。
見たことあります。はい。
それが宇宙に散らばる6つのインフィニティストーン、その全てを手に入れてしまって、そのサノスの力によって全宇宙のですね、生命体の半分が消し去られてしまうんですね。
そんなことがあったんですか？
ちなみに生命体の半分をなぜ消し去ったかというと、はい、サノスは宇宙の均衡を保つのが目的なんですよ。これインフィニティウォーって実は主人公ってアイアンマン、キャプテンアメリカ、彼らではないんです。
あ、へー、
サノスなんですよ。
そうなんだ。
サノスは自身のその執念をもってして、はい、周りからどれだけこう敵視されようと、もっと貫く、
うん。
それがその宇宙の均衡を保つための行為であり、全生命体を半分にすることなんですね。というのをもうやっちゃったよと。
はい、
で、スパイダーマン、ブラックパンサー、はい、スターロード、ドクターストレンジなどなど、
はい、
多くのヒーローたちも、なんとインフィニティウォーの最後で消し崩れになるんです。
はい、
あの時マジ衝撃ですよ。
衝撃。
ヒーローいなくなるんですか？
目の前でみんながあーって言いながら、消し屑になってファサファサって消えていくんです。もうスパイダーマンなんかね、16歳の少年が、 もうアイアンマンの前で消し屑になった時のもう本当なんか悲壮感
と、悲壮感、もう、もちろん私例によって泣きましたけど、
あそこ辛かったもんね。
すごい怖いです。さーって大切な人とかが目の前でこうさーって尻になってくるんですよ。
これがねランダムなんですよ。誰そうサノスが嫌ってるとか誰かに選ばれたとかじゃなくて、本当に完全ランダムで消えていくんで、はい、なんだったらサノスの敵側のやつも多分半分以上消えてる描写ないけど、敵側もいっぱい消えてると思います。そういう状況があって、でサノスはですね、はい、もう満足げに地球を去るんです。うん、じゃあなと。はい、って言ってインフィニティウォーが終わってるんですよ。はい、あらもうバッドエンド。
バッドエンドですね。
バッドエンドです。
まさかのそ
んな。はい、ゆばこさん。はい、ここでクイズ。はい、
クイズ。はい。
果たしてこんな絶望的な状況からの後編、どうなるでしょう、
はい、どうなるんだろう。でもやっぱ残ったヒーローの人たちがなんかこう、なんとかしようっていうのが。
なんとか。
なんとか、なんだろう。
これはね、まさかの展開。まあ、なんとかって多分想像の範囲だと、はい、まあ、みんなでね、その、いなくなった分の力も、はい、その怒りとか、はい、悲しみをエネルギーにして、そうですね、サノスを倒すみたいなんだと思うでしょう、はい。まさかの展開ですよね。もう過去に戻って、インフィニティストーンをもう一回集め直そうっていう、まさかの、そうタイムスリップものなんですよ、はい、エンドゲームって、
まさかのね。
だからもう一回指パッチン、はい、あそう指パッチンを、はい、そのインフィニティストーンっていう宇宙の、はい、力が凝縮された4次元キューブとも呼ばれる、はい、最強のストーンが6つ全宇宙に散らばってるんですよ。それを6つ集めたサノスが指パッチンをすると、はい、それによって全宇宙の生命体半分が消えてなくなったと、はいはい、ってことはもう一回集めて、はい、ワイラで指パッチンしよう
あの見た時の、あ、その発想はなかったわって思いましたね。
じゃんけんしようって言って、負けたやつが、これ3回じゃんけんだよって急に言い出すのと、同じぐらいの、なんか、往生際の悪さ、はい、うん。っていうのを感じますが、はい、これが3時間映画ですからね。はい、まあ、ちょっとここからは心に響いたシーンを語ろうということで、はい、ちょっと私たち好き勝手、はいはい、カオリンさん、ね、まあ、主にカオリンさんと私ですけど、はいはい、が、まあ、振り返りながら好き勝手語っていきたいんですけれども、はい、私心に響いたシーンで言うと、冒頭なんですけど、サノスがまたエネルギーを宇宙のどっかで使ったってことがわかるんですよ、はいはい。残った人たちがエネルギー波を探知したみたいな。よし、そこに行って、はい、もうリベンジやと、サノスにリベンジかけて、インフィニティストーンを取り返し、はい、そして指パッチンをしようって言って、はい、みんなで行くわけですよ、はい、サノスがなんか暮らしてる星に、
はい、
そしたらどうしてたと思います、サノス。
サノスがどうしてたか、
もう目的を
星に、ね、いるんです。
果たしたサノスは、は
い、何してたと思います。
何してたんだろう。
驚愕の事実。
驚愕です。
なんだろう。
農業です。
本当ですか。
はい。
農家に転校。もうね、行ったやつらもびっくりするんですよ。
はい。
嘘やんみたいな。
って、なんか果実みたいな踊ってる。
で、それをグツグツ煮込んで、一人だけでグツグツ煮込んで、で、なんか食べようとして。
たまに山小屋にいるお茶みたいな。
そんな。
で、そこに、まあ、マイティーソーとか、
はい、残った
キャプテンアメリカとかで行って、はい、で、倒そうとしたらもう、ほぼ抵抗なしというか、首が羽交い締めにされて、で、もう私は目的を果たして、はい、もう一度インフィニティストーンの力をもってして、インフィニティストーンを破壊したと。その時俺は死にかけた。死にかけたがなんとかギリギリ生きているから、農業していると。
そんなことに
人は農業に目覚めるんですね。
そうですね、全て終わらせるのね。まあそうなってくると、師範さんが若干サノスっぽく見えてくるんですけど、いやなんかね、そこがね、若干ヒーロー側が悪役っぽく描かれてるんですよね。無抵抗の、はい、ほぼ無抵抗のサノスの首を切り落とすんですよ。はい、マイティーソーがブーンって、はい。で、もうその後のまた、なんていうんですか、虚無感。元に戻しようもないし、はい、どうするんだろうと思ったら、5年後って画面に出て、
突然。
うわーってもう見てる側も、うわーって。5年も経っちゃったら、まあもう地球もね、まあ暗いですよ。
人 類の半分がいなくなった地球なんで、建物とかも、はい、人が少ないわけですよ。
あ、はい、
ちょっとだけ廃墟に、でも人は住んでるんですよ。
住んでる。
そういう風に学校とかも半分人がいないから、
はい、
なんでか知らないけど、その5年間、まあ、なかったんですかね、ハプニングとか、
うん、
なんかヴィランが新たに、うん、現れるとか、はい、なかったんですかね、
はい、
なんかみんなもう普通の人間っぽいなんか生活になってて、
はい、
私の大好きなキャプテンアメリカが、はい、なんかみんなで集会してお互いの心を慰め合ってるみたいな、
カウンセリングをしてるん
です。
ただアイアンマンだけはですね、お子さんが生まれまして、はい、ポッツとの間にね、
はい、
それもまたショックなんですよ。ポッツとの恋愛劇っていうのはやっぱりアイアンマンを追うところの一つのモチベーションだったのが、
はいはい、
見えてないところでくっついて子供できちゃってる、
はい、
しかももう私に関わるなみたいなぐらい、
は
い、もう私はそういったもうヒーローではないみたいな、はい、平和に暮らしているんだっていう感じで隠居しちゃって、うん、もうどうしようもないやこの映画。でもまだあと2時間40分ぐらい
冒頭ですからね。すごい、なんかそんな冒頭なこと。
凝縮されて、なんかすごい情報量。
前作で大変だったのに、はい、ちょっとで、スコーンスコーンで。
スコーンって5年後。
ところがそこからですね、まとあることがきっかけとなって、
はい、
タイムスリップする技術を手に入れるんですよ、ひょんなことから。
そこで、はい。
うん、アントマンが持ってきたね、
はい、
その事実から。で、
はい、
で、そこで考えたのが、要はインフィニティストーンがまだ消滅する前に戻って、
うん、
持ってこようと。ここがね、いいんですよ、うん、私。そっからの旅。はい、まあ、要はこの映画のメインですよね、はい。過去に戻って、インフィニティストーン集めるって言って、うん、あれでもどこでどのタイミングで集めるのかなと思いきや、うん、これがこの、マーベル・シネマティック・ユニバースの集大成というところの、
は
い、展開、素晴らしい展開で、はい、過去の映画、
はい、
その、アイアンマン、
うん、
キャプテン・アメリカ、うん、ドクター・ストレンジ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、いろんな映画のワンシーンに入っているんですよ。
はい、
例えば、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの一番冒頭で、まあ、主人公がウォークマンを聴きながら、ね、
うん、
その踊りながら敵を軽やかに倒していくみたいなシーンがあるんですけど、はい、そこにタイムワープして入ってきて、はい、その主人公をガツンって
殴って一撃でしたね、
一撃で寝かして、
はい、
でそこで手に入るインフィニティストーンを拝借して、
はい、
また元の時代に戻るとか、はい、あと一番良かったのはあのアベンジャーズ1の頃に戻って、はい、アベンジャーズ1のロキンたちを相手に戦っているシーンに今のアベンジャーズが乗り込むっていう、しかも見つからないようにこっそりところが見つかっちゃうんですよ。キャプテンアメリカ、キャプテンアメリカに見つかっちゃうんだ。あれ熱い。あれは熱い。
熱かった。アメリカのシリーズ。
そこの戦い。
あれうまいですよね。うん、またあそこにロキっていうところのタイミングに来るっていうのも、これだから見てた人は本当にうわーってなるんですよね。
いいんだ。ちょっと、あれですね、バックトゥザフューチャー2とか、
はい、
ああいったところに似てるなって私思って、まあこれ、まああの、とある川崎さんも言ってたんですけど、はい、裏ではこんなことが行われてたんだっていうのが見えるんですよね。
はい、
あ、ワンのあのシーンの裏ではこの人たちはこういうことしてたんだ。そこに乗り込んで撮ろうとしてるみたいな。はい、もうめっちゃ熱い。
熱い。
あと、ドクターストレンジのワンシーンにその入って、はい、そこのね、エンシェントワンの悟りもいいし、はい、まあ、ちょっと飛び火してネタバレするんですけど、はい、インフィニティウォー内でドクターストレンジがめちゃくちゃ強いんですよ、ドクターストレンジって。
は
い、なんだったらヒーローの中でもトップクラスで強いんですけど、サノスにタイムストーンを差し出しちゃうシーンがあるんですよ。
はい、
まるで裏切ったかのように。
はいはい、
でもこれが、その未来が見えるから、はい、どれだけの確率で私たちはサノスに勝てるかってアイアンマンが聞くんですよね、はい、ドクターストレンジに。
なるほど。
そしたら、とんでもない少ない確率
の中で、そう、一つだけ。
しか勝ち道はないと。
はい、
で、その話をした上で、
はい、
ドクターストレンジはその未来を見た上で、
はい、
渡してるんですよ、サノスに。で、これ何かっていうと、このアベンジャーズインフィニティウォーからエンドゲーム全てを見通してたんですよ、うん、彼は。
わー、すごい。
だ、自分たちが負けて、負けた結果、うん、未来でタイムスリップして取りに行って、はい、で、取った結果サノスを最終的に倒すってところまで見てから、
うん、
だから、
だから、
はい、
そう、自分が消し事になるのを見えた上で渡してるんですよね、
サノス。すごい。
だからそれをエンシェントワンは気づくわけですよ。
はい、
なるほど。無抵抗にそんな渡してるということは、これはそういうことだという。
うん、
あそこのね、やりとりがまたね、
素晴らしいですよね。
これはだからそう、ちゃんと見てる人が気づくっていう。
は
い、
で、ドクターストレンジの話の中にやっぱりエンシェントワンはなくなるんですよ。うん、いないんです。もう私はめっちゃ泣いたんですけど、出てきた時に。だけど、彼女はドクターストレンジこそが自分の、あと継ぐ人間だと信じて、あと託して亡くなってたので、その悟り、あの一瞬の悟りももう、もう泣けて全てを分かってる。彼がやることならという。
その点で言ったらあれですよ、1970年に飛んで、はい、スタークの父と会う。
もうあそこは考えさせられる部分がありましたね。アイアンマン2でお父さんとの話が出てくるじゃないですか。はいはい、やっぱスタークって
あの、まあ、アイアンマンの中の人ね。
はい、中の人ね。
中の人、うん。
あの、お父さんがいて、お父さんすごい技術家者なんですよ。で、まあ、若干ちょっと父親に対するコンプレックスとかがいろいろあって、あ、まあ、でも父親のおかげで新たなエネルギーを手に入れたりしてるんですけど、うん、そんな父親と自分が父親になった後にあるんですよ。
そう。
あれは。
ただやっぱ、お父さんとそのスタークはばったり会うんですけど、うん、はい、自分の息子だったら当然気づかないわけですよね。はい、そのお父さん側はね。でも、つい仲良くなっちゃって、はい、自分の子供がいるんだ、うん、はい。で、その子供にこういうことを伝えたいんだ、みたいなことを、はい、まあ、ポロッとスタークに言ってるんですが、それはもうスタークからしたら、自分の父親から直接言われてる状況なので、はい、もう感慨深い、はい。で、その裏でまたある、キャプテンアメリカの、元恋人のペギーと、このね、ちょっとニアミスがあるんですよ。キャプテンアメリカって見たことないですか？
見たことないんです。
キャプテンアメリカは第二次世界大戦が舞台なんですよ。うん、で、そこでペギーっていうその士官と言い仲になって、二人は結ばれるのかと思いきや、はい、キャプテンアメリカの特攻によって氷漬けになってしまって、はい、キャプテンアメリカが解凍された時にはもうペギーはおばあちゃんになってるんですよ。で、結局その後の話でペギーは死んじゃうんですよ。で、もうそれをずっと引きずってるんですよ、うん。自分の恋人がおばあちゃんになって死んでしまったっていうのをキャプテンアメリカは見てるから、はい、タイムスリップした挙句に、はい、そのまだ生存している若い頃のペギーと会ってしまうと、
はい。
で、そこを逆に引きずっちゃうんですよね。アイアンマン、スタークは父との再会でいろんなものは吹っ切れて力となるんですけど、逆にキャプテンアメリカはそこでペギーを見てしまったことによる、はい、そのいろんな思いがまたその後の戦闘落ちにも生きてくるっていうところ、
はい、
ただのタイムスリップものにしてないのが、
はい、すごい、
脚本家が天才的な、
すごいですよね。こう思っていたことと、キャップは今までだからだとこうだろうとかじゃないんですよ。みんな裏切ってくるんですよ。絶対スタークはそういう人間じゃなかったんですよ。でもそういう
最終回だからね、
になれるって、でキャップだってこういう風になるって、はい、なんかこうすごいいろんな
弱い自分を見せてしまうっていう、そこはやっぱファンにとってのね、
考えさせられる、
ある意味サービスではありますけど、でその上で何とかして集めて、で指パッチなんと成功しますわ、
はい、
これによって全ての生命体の半分が帰ってくる、
はい、
やったーってなるじゃないですか、
はい、
果たしてこの後どうなるでしょう、
この後どうなるでしょう、
やったよ、サノスも死んでる、
はい、
指パッチも成功する、
はい、
大団円じゃないですか。ただまだこれから1時間ぐらいまだありますからね。
ここでまだ11時間、
うん、
はい、
パッチンして、さらに半分になった、
どういうこと、2回やっちゃうの、パッパッて思わず2回やっちゃうみたいな、それ鬱陶しいでしょうね、
鬱陶しいですね、名前が上がってんのか増えてんのかっていうね、
それたまんないでしょうね。
え、何があったんですか。
過去のサノスが攻め入ってくるんですよ、
それに気づいて、
そ
う、 うわ、
未来から自分たちの時代にインフィニティストーン取りに来てるってことに気づいちゃう、とあることから、はい、だから逆にその技術を利用して未来に攻め込んでくる、
うわすごい、
だからインフィニティウォーで倒したはずのサノスの部下たちとかも、はい、もう総出で攻めてきて、でアベンジャーズの基地もボーバーンや、
あの農業やつのサノスはどこ行ったんだと、
でそこでもう総合す、もうね、もう決戦です、
決戦、
これがまあ熱い展開なんですよね、
すよ、
ただやっぱサノスってめちゃくちゃ強いので、
はい、
キャプテンアメリカが持っているシールド、
はい、
何物も壊せないシールド、傷一つつかないものを持ってる謎の剣でガンガンってやっただけで、はい、盾がベニョンって、その時はもう思わず映画館でなんでって言っちゃいましたよ。
最強の金属じゃなかったって。
しかもその武器に関しては何の説明もない。謎のサノス
の剣ね、サノスの剣ね、かっこいいんですけど、
かっこいいんだけど何か全く説明ない。
そう、今までにない新しい武器
ですか、ちゃんとやっけっていう、
うわ
ーうわーって、
みんなピンチになる、
はい、
そこのねピンチの状況からの出し方、
うん、
まあ、もう分かってたんですけど、まあ、それは分かってましたよ、展開としては、はい、当然指パッチンで生き返ったってことは、はい、死んだはずの仲間が集まって助けてくれる、はい、まあ、それはもう分かってた、はい、ただそこの演出が熱いんですよ。連絡が入ってね、はい、お助けに来るのかと思ったらドクターストレンジの、はい、その、そう、まあ、次元を歪めてワープする能力で
ワープができる。
死んだみんながその決戦場に、はい、うわーって集まってくる、
熱い、
あれは
すごいですね。5年越しですから、はい、まあ、映画としてはそらね、まあ、1年越しですけど、はい、彼らの思いからすれば5年越しで仲間が集まって加勢して敵をなぎ倒していく、はいはい、でまたここが単独の能力だけで見せるんじゃなくて、もうコンビネーション技も最終回だからコンビネーション技がもう
炸裂、もう炸裂、
いいんですよ。ただアントマン以外の話ですからね、アントマンはただただでかくなって殴る、
うん、そんなことできたかって
思う。あれはね、そう、シビルウォーの時にできるようになったんですけど、はい、いやー、そこは本当にちょっとね、やっぱグスグス言ってる方いましたよ、泣いてる方、
泣きましたよ、もうめっちゃ泣きました。もうあそこからはもうずっと泣きっぱなしでした、私。
その中で私の扱ったのは、はい、まあ、そのみんな集まるのもいいんですけど、はいはい、マイティーソーが、はい、そう、持ってるハンマーを、はい、本来は清らかな心、選ばれし者しか使えないハンマーを、はい、あまりにもピンチだから、はい、キャプテンアメリカが使っちゃうんですよ。
そう、
で本来キャプテンアメリカはそのマイティーソーのプライドも分かってるから、自分が使えることは黙ってる。
あの時ね、あのそのシーンがあるんですよ。
使える、は
い、使えるというか、みんながそのハンマー、はい、なんだこれハンマーか、
はい、エンジョブウルトロンかな、
そう、その時に、はい、みんなで、うん、なんだ全然動かないみたいな、そう、でソーが、うん、動かないだろ、俺だけしか持てないんだみたいなこと言って、はい、そしたらキャップが、はい、そのじゃあちょっと俺もやってみるわって言ったら、はい、ふってちょっと動いちゃう、
飛び立って動いた時のソーの一瞬見切れたんですえみたいな、
は
い、
で
ちょっと空気を読んだキャップは優しいから下ろす、うん、ダメだかって言ったら、みんながニッコーってだろみたいな、
でもそこが伏線で、ここで回収する。
はい、すごい、そこで。
ピンチになっているソーをね、助ける。
ムジョルニアでしたっけね、あのね、ハンマー、ね。
ただ、そのムジョルニア、はい、単純に振り回すだけかなと思ったら、はい、雷を。
まさかの、
え、
あの、ソーの能力じゃなかったんだっていう。
まあ確かにね、雷神と呼ばれているソーの能力
だ、はい、あの、その能力だと思ってたら、
違います。
ムジョルニアので
、え、キャップ、それもできちゃうのって。雷操り出しますか、
え、ソーってちょっと。
でそこのやっぱソーの、はいはい、やっぱりかっていう、
やっぱり俺モテると思ったみたいな、めっちゃテンション上がるんですよ。
いや見てる側もたまらないんだ、
たまらないんですよ、あの回収したとこすごいなと思いました。
でもギリギリまでいってまだ勝てないんですよ、
強いんですよ、
まあ、そんなこんなで、まあ、いろんなヒーローが集まって、はい、まあ、なんとかサノスのね、まあ、決戦を果たして、そして映画が終わっていくんですけれども、はいはい、まあ、言っても今語っているのは心に響いたシーンですから、はい、ちょっとね話を戻しまして、はい、私の好きなシーン言っていいですか、
はい、はい、どうぞ。
ブラックウィドウとホークアイの落ちるよ合戦。
何ですか、落ちるよ合戦。
正直なんですが、ちょっと一瞬どうしたってちょっと思いましたけどね。
そうですね、無駄に長かった、
はい、
ソウルストーンっていう、はい、インフィニティストーンの中でも一番そのみんなが見つけられなかったものなんですけど、それはとある、まあ、異世界に近いような時空の彼方にあって、はい、でそこの守り主、まあ、レッドスカルですけど、レッドスカルが言うには、はい、自分の愛するものが死なないとなぜか手に入らないっていう、はい、なんか謎の仕組みなんですよ。
ソウルストーンはなんかこう意志があるんですよ、はい、意志なんかシャレみたいな、ストーン自身が意志を持っていて、そういうわがままを言うんです
よ、わがまま、
はい、わがままを言う。
で結果そのソウルストーンを取りに行ったブラックウィドウとホークアイが、はい、どっちかが死ななきゃいけないってなるわけですよ、はい、最初は口論というか、はい、まあ、口でね、はい、私があなたは家族がいるからみたいな、はい、いやそうはいかないみたいなやり取りしてるんですけど、はい、だんだん過激になってきて、はい、あの崖から要は飛び降りて死ぬんですけど、はい、もうなんかね俺が行くみたいなんでこう走り出したホークアイをブラックウィドウがなんか縄みたいなんでキューってやってんで、自分で私が死ぬわみたいなんで飛び込んだら、それをまたホークアイが思いっきり担いで上に投げて、自分が死ぬってなって落ちてるホークアイをまた引き上げて自分が死ぬみたいな、 もうあれね、正直どっちでもええよ
思いました
ね。だし、どうせホークアイじゃねえよなって思ってたんですよ。冒頭であんだけ家族映してて、
う
ん
う
ん、はい。
そうそうそう
そ
う。
それは殺害ないから、うん、ブラックウィドウは言ってね、ただただハルクの彼女で、能力もそんな持ってるわけじゃないし、うん、なんだったらもう、目立つ部分は全部もうやってくれたんで、そうそうですね、はい、お仕事は終わってるから、うん、まあ死ぬんだろうなと思って案の定、ブラックウィドウが落ちてね、あまあ亡くなるんですけど、そこに関してはちょっと本当に、はい、もうちょっと短くてもよかった。
スカーレットのね、思いが多分詰まってたんですよ。
スカーレット・ヨハンソンの。
ヨハンソンの。
わかるけど。
ナターシャのではなく、スカーレット・ヨハンソンの気持ちがもう、
あ、その点、ホークアイのまた名シーンが。
あ、名シーン、来ましたね。
はい、これはですね、浪人となったホークアイがですね、はい、まあ、要は5年経っちゃってる、はい、みんなはちょっと腐ってるみたいな演出ですわな。はい、ホークアイは何してるかって言ったら、家族、はい、みんな死んでしまったんですよ。自分の大好きな子供たち、奥さんも。だから、もう腐り切って、はい、もう悪者を片っ端から殺そうみたいなんで、はい、ホークアイはヒーローなのに、はい、もうダークヒーローみたいになって、はい、どこ行ってんのかなと思ったら、はい、日本に来てですね、ヤクザぶち殺しまくって。
びっくりしましたよね。もう、戸惑いしかなかったですよね。どうしたみたいな。
すげえ片言の日本語で、はい、お前たちは、とか言いながら、で、相手が真田広之なんですね。出たーと思って、ウルバリンでも出てきた、はい、あの真田が。
ここにも来たかっていうね。
洋画で真田広之って結構出てくるんですけど、はい、まあ私の好きな映画にも結構真田出てくるんですけど、はい、もう、100発100中で死ぬんですよ。
死んでる、
もう本当に。
死んでる死んでる。
で、例によって例のごとく、はい、この、アベンジャーズエンドゲームでも見事に死んでくれる。
見事に死んでた。
いいですよ、日本語で最後のセリフがね、はい、死ねーでしたから、ね、真田広之が日本刀を持ってホークアイに向かって死ねーって切りかかる。で、またね、知ってます、真田広之がやってる役の名前。
役の名前知らない
です。秋彦です。
勇者
それ吉彦です。秋彦って、
まあ、そういうのって、もうちょっとこう、あれな名前じゃないんですね。
そうなんだね。
銀次とか、
そう、龍次郎とかね。
龍とかね。
そうそう。
秋彦。秋彦、お前は、みたいな。
すごい普通。
つらーと思って。
今回は結構謎出し多かったですよね、そう考えると、
ね。そうなん、ちょっとね。
まあ、本当の話は悲しかったですけど、
まあ、そう、インフィニティウォーに出てなかったので、そう、そこをね、まあ、見事に活躍っていう意味では、はい、ホークアイはたっぷりと活躍してくれたんですけど、ちょっと日本側からすると突っ込むところが多かったかなっていうところですよね。という、まあ、ちょっとブラックウィドウとホークアイ、
はい、
これはちょっとやっぱヒーローとしてですね、ちょっと弱いんですよね。
あ、そう。
能力が低いから、まあね、逆にそういう活躍の場みたいなところで、シーンをもらえてるっていうのが多分大きくあると思うんですけど、ちょっとここで話したいのは、結局、アベンジャーズ、誰が一番強かったんだっていう。
おー、それ聞きたい。
気になるでしょ？
気になります。
気になりますね。
まあ、私も、もう、ほぼ網羅してみて、あ、ちなみにドラマ版は見てないです。
はい、
テレビドラマ版のアベンジャーズというか、マーベルシリーズは見てないんですけど、一番強いのは誰だと思います？むしろ、ゆばこさんは。
誰なんだろう。
勘で
見た目だけ
で。見た目だけで全然出てこなかったんですけど。
なんかすごいアイアンマンのイメージが強いんですけど、
ね、アイアンマンから始まってますから、
はい、
この映画アイアンマンがヒットしなければ、うん、今ないですから絶対に、うん、確かにアイアンマンは強い、
う
んうん、スーツもたくさんありますからね、うん、壊れてもまた新しいのは飛んできたりしますけれども、うん、違うんだな、
違う、
アイアンマンではないんだな、うん、誰だと思います、カオリンさん。
アベンジャーズの中でですか、
あ、敵以外
で、うん、いやー、ちょっと反則だなって思うのはもちろんキャプテンマーベルです。
やっぱキャプテンマーベルなんだよ。
こんなめっちゃでっかい中枢があって、敵艦ですよ、
はい、
サノスの敵艦がもうやばいんですよ、はい、それ自体
攻撃も空を埋め尽くすかのようなトップを狙いの宇宙海上まで空を埋め尽くしているのにもかかわらず、はい、それがもう一掃されるんですよ、ね、
そう、ピューンって。
キャプテンマーベルは規格外すぎるんですよ。
はい、そう、早こいやっていう。
宇宙にも一人で行って、
はい、
で、敵の戦艦とかはピーってやったら、はい、ボバーンって全部。まっとう的に最強。
強すぎちゃって、はい、地球のヒーローじゃないんですよ。キャプテンマーベルは。
そう。
彼女は宇宙の全部を守ってるんで、忙しい。
海王神みたいな。
そう、多忙なんで。
東の海王神、西の海王神、北のキャプテンマーベル。みたいな、
はい、
ポジションですよね。
区があるんですよ、区が。
区がある。
自分の。
お母さん 最初は圧倒的って言ったところで急に来る。
そう、キャプテンマーベルって別に、はい、あの、半分に入ってないんですよ、消し去られた。
そうそうそう。
だからぶっちゃけ、サノスなんかキャプテンマーベル頑張ったら倒せるんですよ。倒せる。ただ物語的に強すぎて邪魔だから、はい、なんか変な理由でいないんです、はい
は
い。
あ、そうなんだ、ね。
で、それが最後、なんちゃってで現れて、ピーッつってでかい奴らはポパポパポパポポ。
強すぎですから。
わー、強い。
あれって一瞬ちょっと思う。うん、
その根源もいまいちよくわからないですよね。よ、なんであそこまで強い
か。そうなんですか。うん、説明ない。
あと、なぜ髪切ったのかも謎の。
うん、謎のね。なんであんなショートにしちゃって、髪長かった方が可愛かったの
か。そう。髪長くて可愛かったのか。もうなんかほんと、私みたいな髪型なんですね。
そうそうそう。
尖らして、モヒカンみたいな。
そう。確かにコミック版短いですね。
あと、原作はね、原作準拠なんですよ。そう。
でも最初は髪長くて、綺麗な、めっちゃ短くなってて、ね、何その、なんか。
あ、でもあれらしいですよ。映画キャプテンマーベルよりも、こっちを先に撮ってるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
そう。上映されたのはキャプテンマーベルがあって、エンドゲームですけど、はい、撮影自体は先にエンドゲームやって。
そうなんですね。うん、先に短かったんですね。
そっちが始めました、ね。いや、すごい話ですね。まあ確かにそこは、まあ強い、わかる、うん。
はい。
ただまあ、キャプテンマーベルを省くと、やっぱスカーレットウィッチになっちゃうんだな。
あ、スカーレットウィッチは強いですね。
スカーレットウィッチってね、すげえサブキャラなんですよ。
は
い、ビジョンっていう赤黒い男の人を好きになっちゃう、はい、もうそんなんでいいの。
ビジョン好きだよ、私
赤黒い元ロボット、元、はい、人工知能、
元 AI なんですけど、私ビジョン好きよ
とできちゃう、はい、まあ、超能力を持った女の子なんですけど、さっき言ったあのキャプテンアメリカのシールドを壊したあの武器を、はい、ただの超能力だけで破壊するっていう、
超能力者なんですよ。
まあ、スカーレットウィッチってあれなんですよ、あの一応原作の方だと、はい、マグニートの娘なんで、
はい、そうです、あの彼女と彼女のもう一人いたんですけど、はい、あの、はい、クイックシルバーっていうのがいるんですけど、ね、あの、はい、どちらかというとミュータントの世界の人物、
X メンです。
はい、 X メン、はい、
X メンってね、あれなんですよ、マーベルシネマティックユニバースには入ってない、入らない、入ってないんですけど、
でも私大好きで、
でもマーベルコミックなんです、
はい、ちょっとこう変わった感じのキャラなんで、 あそこも規格外なんですよ、強さが。
あ、そうなんですね。
だからもうスカーレットウィッチとキャプテンマーベルが頑張れば大半は倒せただろうな。
そう、うん、あのレディ2人で、
あとドクターストレンジもめちゃくちゃ強いんですけど、もうね、かわいそうですね、
はい、
あまりにも強すぎて、はい、洪水を防ぐっていう一番残念な役をやる。
私一番ドクターストレンジが好きなんですけど、はい、強すぎて、そう、まさかの滝、こう洪水を防ぐってやった時にマジでって他に絶対やることある
、まあ、強すぎるからね、
強すぎるから、
全敵を一挙に別次元に飛ばすとかできちゃうから、
宇宙とかでき
ちゃう、それやっちゃうと終わっちゃうんで、
終わっちゃう、
洪水側でやってもらわないとね、うん、
なるほど、うん、
強すぎる
事情が、う
ん、だそう、強すぎるやつをどうにかして省いて戦ったのがそのエンドゲームさ、
うん、そうそうそう、まあ、でもうまくできてますよね、
まあまあまあ、
そのあたりはね、
それもね、
うん、
でさらに言えば結局死んじゃったぜっていうのがいるんです。結局死んじゃったぜ、
結局死んじゃったぜ、
そう、指パッチン以外で死んじゃった人たちは帰ってきてないんで、
はい、
でそれで死んだ人たち結構いるんですよ、うん、
はい、
まずアイアンマン、はい、アイアンマンは実は死んでます、は
い、そうなんですか、
そうです、アイアンマン、まあキャップは、まあ、その年を取っただけですけど、はい、アイアンマンはもう完全に
死亡です、
そう、死にました、最終的にアイアンマンが指パッチンをしたことによって敵を一掃して倒すんですけど、はい、その影響で自身を滅ぼしてしまうっていう、アイアンマンのお葬式で終わるんですけど、はい、アイアンマン死にましたし、はい、あとブラックウィドウもね、はい、さっき言ったように死んで、
そうです
ね、はい、でさらに言えばガモーラ、
ガモーラ、
ガモーラはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのヒロインなん
です、
はい、
どこら生きてる、
いや、違うんですよ、は
い、
あれが
生きてるんじゃないんだよね、
死んだんだけど、はい、過去のガモーラが
来てる、あそこ好き、
いや、そんなのいいの、はい、でビジョンも死にましたね、
はい、ビジョン死んじゃったね、
でロキも死にました、はい、ロキは
ロキ、ね、
マイティーソーのロキが、まあ、何度死んでも蘇ることでおなじみのロキも死んじゃいましたし、あとヘイムダルもね、
はい、
結構ね、マイティーソーね、
マイティーソーだけはみんな死んじゃってる、
ね、ほぼほぼみんな死んでるんで、はいはい、あ、それで言ったらウォーリアー3たちも死んでますからね、うん、マイティーソーの3で死んでますから、うん、マイティーソーはソー以外はみんな不遇のオチですよ、
うん、そうですね、うん、 神様の意味ね。
悲しい。という、まあ、言って、このインフィニティサーガをもってして、なかなかに死んでった勢がいて、まあ、辛い部分ではあるんですけれども、とはいえですよ、今後、これでもうね、アベンジャーズ終わりかって、
はいはい、
そうじゃないんですよ。もう今すでにやっているスパイダーマン、ファーフロムホーム、見ました、はい、見てない
見ました。見てないです。
これがね、はい、エピローグなんですよね。
はい。
あ、そうなんだ。
インフィニティサーガの最後は、アベンジャーズエンドゲームではなくて、はい、そっちなんですよね。
エピローグなんです。もうエンドゲーム見た人は絶対見に行くべきです、
うん。そうですね。
絶対見に行ってほしい。
すごく面白かった。はい、私昨日見たんで。
でしょ？面白かったでしょ？
すごい良かったですね。
はい。
ただこれね、何にもネタバレできないんですよ。
あ、何にもネタバレできない。言えない。
エンドゲーム以上に、
言えない。
すごい、すごい話でしたね。
はい。
で、さらに今後予定されているのが、ドクターストレンジが2。
はい。
さらにブラックウィドウ。なんと死んだはずのブラックウィドウが、
はい、
スカーレット・ヨハンソンそのままで、これはもしかしたらその間の話かもしれないですね。5年間の話かもしれないですけど。あと、ブラックパンサー2。もうこれは誰も期待してません。
はい、言っちゃいけないですよ、
ね、そしてキャプテン・マーベル2。これもまあ、はい、まあ期待してません。そしてガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3。
はい、いや、これ楽しみです、私。
ガモーラとどうなるのか
ですね。そう。
あと、アベンジャーズの5もありますよ。
はい。
アベンジャーズ5。
どうするんで
しょう。どうなるでしょうね。誰が中核のメンバーになるのか。ちょっとインパクト弱いんじゃない、もうアイアンマンとかね。はい、キャプテンアメリカがいないアベンジャーズを私たちが受け止められるのかっていうのは、
はいはい、
なかなかに課題でしょうけれども、
でも新しい世代がね、
あ、そう、次またエターナルズとか、はい、まあ、新ヒーローがまた映画化決まってるんで、そこら辺がどう動くかですけど、まあ期待しつつ、でも私たちのマーベルシネマティックユニバースは、まあ、一旦の終わりを迎えたということですね。はい、
はい。
で、ついでに言うとですね、去年、ディズニーが20世紀フォックスを買収しましたんで、
うん、
これまで版権の問題で登場できなかった X メンとか、
はい、
ファンタスティック4とか、
はい、
デッドプールがアベンジャーズに合流する可能性も、
ありますね。
まあ、むちゃくちゃになるでしょうけどね。
むちゃくちゃですね、うん。それはそれでちょっと心配してますけどね、
X メンは本当何十人もいますからね。
はい、
あれが全部入ってきたらもうわっきゃわかんないですから
ね。はい、ディズニーか、
まあ、ファンタスティック4が入ってきて、ムッシュムラムラって叫んでくれる可能性もある。まあ、そこら辺も楽しみっちゃ楽しみですが、ね、まあ、どうなるのか、
はい、
夢広がりますね、
はい、
はい、という感じで、また長引いてこんな時間になっちゃ
って、ね、
今1時間45分撮ってますけど、
すごいですね。
すごい、
正直あれですね、まだまだ喋れますよね。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
道のりは長い
な。長いですね。
長い
ね、
これは。
ちょっとコツコツ見ようかな、と思います。
こんだけ熱く語って、
う
ん、こんなに一生懸命聞いてくれるんですよ。
ありがたい。とりあえずアイアンマン1とキャプテンアメリカを見てね、1、
はい、
を、
うん、はい、
その上で考え
て、そう、ね、
それが合わなかったら絶対見ない方がいい。
わ、
はい、
かりました、はい、
合わない人もいますから結構、
うん、
はい、というね、もう終わりますか。
終わりますか。
終わりましょう。
はい。
もう今、リスナーもね、あの話、
はい、
ワンの回とか、もうお前そこ間違えてるぞとか、
はい、
一番強いのはそいつじゃないみたいなね、
はい、
あるかもしれないですけど、
はい、
それはそれということで、
はい、それはそうです、
それはそれ、
はい、
やった、もうホラボド内でのアベンジャーズも終わったので、
はい、
今後またホラー映画をね、はい、特集してい
く、はい、そうですね、最近やってないですから、
確かに、
そうですよ、だいぶ離れちゃった、
また帰りましょう、そこ
に、はい、
私たちの、
帰りましょう、私たちのホラー映
画、
ホラー、
はい、はい、というわけでありがとうございました、
はい、ありがとう。
はい、ということで、
はい、
長かったホラボドの今回も、
はい、
はい、告知を持ってして終わろうかなと思いますけど、
はい、
特に告知ないので、いつものあれ言って、
ないですか、
そうですよ、もう、こんなとこ長引かせたところで、
はい、
もう誰が今聞いてるか。
撮ってね、
うん。ほとんどの人は多分聞いてないんで、ここ。なんで、いつもの言って終わりましょう。
はい。
じゃあ、いつものは、今回はゆばこさんに、
はい、
お願いしようかなと。
はい。
はい。
素敵な声で。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました、
はい、
いやー、もう2時間近く撮っちゃったから、また編集が大変だ、
大変だ、これ
大変だ、
辛いなー、私今週の金曜日出張なんですけどね、大丈夫かな、
大丈夫それ、
頑張る、
頑張ってください。
そうですね、
はい、
出張してじゃあびちょびちょになってきます。
どこへ出張に行くの？どこへ？夢の出張じゃないですか。
夜の街に、歌舞伎町に、
歌舞伎町に、でびちょびちょになるの、いいし。
大丈夫かな、夏がおかしくさせてますね。 はっちゃけすぎですけど、ゆばこさんもこういう風にならないように。
悪い
よ。30超えるとこうなってくる。
言うなよ。
いや、言うなよ。おい、言うなよ。
怖っ。言うなよ。
じゃあ、茶折って終わりましょうか。はい、ゆばこさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では、せーの。
茶折茶折。